こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。おつまみ横丁すぐに美味しい酒の魚185話。料理家瀬尾智子による家庭で気軽に酒の魚を作るための実用料理書である。横丁の酒場で親しまれるような素朴で飽きにくい定番のおつまみを中心に185品を集めている。特徴は特別な材料や複雑な技術を前提にせず、少ない素材と短い手順で一品に仕上げる編集方針にある。内容はとりあえず出せる小皿からサラダ、煮物、焼き物、炒め物、揚げ物、豆腐料理、鍋、締めの一品まで広い。さらに素材の保存扱い方やイカジサザエなどの下処理を扱うコラムも収録する。酒を飲む場面だけでなく、日々の食卓でもう一品を補いたい時にも使える。携帯性と即効性を重視したレシピ集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、少ない材料と短い工程で調理の着手を妨げる負担を減らす本書の核は、少ない素材で飲みながらでも作れるおつまみを選ぶという明確な基準にある。レシピの多くは基本的に3つのステップで構成され、献立を考えること、材料を大量に揃えること、長い手順を読み込むことといった日常の調理負担を小さくしている。これは単なる時短の提案ではない。酒の魚は空腹を満たす主菜とは異なり、今飲みたい酒や手元の食材に合わせて短時間で一皿を追加したい場面で求められる。そのため工程の見通しが良いこと自体が本書の実用性を支える要素となる。レビューでも、ページを開いてすぐに作れること、思いつかなかった組み合わせを参照できることが評価されている。料理経験の少ない人は記載通りに作業を進めやすく、経験者は調味料や具材を在庫に応じて買いやすい。厳密な再現を求める料理書というより、家庭の台所で繰り返し開かれるための低い着手障壁を設計した一冊である。次に、とりあえずから締めまでを一冊で扱い、飲食の流れに対応する185品は単に品数を並べた構成ではなく、酒席や食卓の進行に沿って参照できるように配置されている。まず軽く飲み始める際のとりあえずの品、サラダ、煮物、蒸し物、焼き物、炒め物、揚げ物、和え物、豆腐料理、締めのひぴな、小鍋立てなどが含まれる。冷たい小皿だけに偏らず火を使う料理、食べ応えのある料理、ご飯物まで視野に入れることで、読者は一杯目のための即席料理から晩酌を食事として完結させる料理までを探せる。例えば、つまみを作るつもりで本を開いた後に夕食のおかずや締めを加えるという使い方も可能になる。家庭では酒の種類、人数、空腹の程度、残り物の有無によって必要な一品が変わるため、用途別の幅は重要である。本書は専門店風の一品料理を競うのではなく、居酒屋の定番を家庭の場面へ移し替える。そのため晩酌向けレシピ集でありながら、献立補助の本としても機能する。さらに、横丁酒場の定番性を軸に、奇抜さより飽きずに使える味を選ぶ本書が掲げる横丁酒場のイメージは、料理を過度に洗練専門化しないための方針として働いている。扱われるのは日常的な食材を用い、酒との相性を想像しやすい定番的な魚である。紹介例として挙げられているホタテと切り干し大根のサラダ、手羽先のピリ辛焼き、タコのガーリックソテーなども、素材の持ち味と基本的な味付けを生かす方向にある。この親しみやすさは、買ったまま眺める料理本ではなく、繰り返し使う本にする上で利点となる。とりわけ家庭での晩酌では、希少な食材や凝った盛り付けより安定して美味しく、酒にもご飯にも合わせやすい料理の方が役立つ場合が多い。一方、定番中心であることは、斬新な発想や高度な料理技法を期待する読者には物足りなく映る可能性もある。本書の価値は新規性ではなく、迷った際に戻れる基礎的な選択肢を185品の規模で用意した点にある。そして、クイックレシピと文字だけのレシピが冷蔵庫の在庫活用を助ける。本書には通常のレシピに加え、クイックおつまみや文字だけで示すおつまみレシピが収められている。この構成は、写真や詳しい解説を読む時間よりも、今ある食材で何ができるかを素早く知りたい状況に向いている。クイックおつまみは野菜、魚介、肉、その他缶詰、瓶詰といった素材別にも整理されており、食材から逆引きする発想を促す。晩酌の準備では、買い物前に献立を完全に決めるより、冷蔵庫に残る食材や保存食品を見て一品を決めることが少なくない。素材別の整理はその実際の行動に合う。文字だけの簡潔なレシピも、詳細な説明を省くことによって、基本的な調理経験がある人にはアレンジの余地を残す。ただし、初めて扱う食材や火加減に不安がある場合には、短い記述だけで判断しにくいこともある。その点を補うのが、定番料理の分かりやすい手順と料理教室的なコラムである。即決のための情報と必要な基礎知識を一冊に共存させている。最後に、保存法と魚介のさばき方を添え、 レシピ集を基礎技術の入り口にする。本書はレシピの羅列にとどまらず、素材を無駄なく扱うための補助情報も収録している。例えばキャベツの鮮度を保つ方法のような保存に関する内容は、少量ずつつまみを作る生活と相性が良い。おつまみ用に食材を買っても使い切れずに残せば手軽さや経済性は損なわれるため、保存の知識は実用上の意味を持つ。またイカをさばく、アジを3枚におろす、サザエをさばく、アボカドを下ごしらえするといった項目は、魚介や素材の扱いに苦手意識を持つ読者への入り口になる。完成料理だけを提示する本では下処理の段階が見えにくく、初心者はそこで調理を断念しがちである。本書は写真を用いた解説も交え、その障壁を下げようとしている。もちろん本格的な魚料理の技術書ほど体系的な内容を目指すものではない。しかし日常の魚魚に必要な範囲で、食材選びから保存、下ごしらえ、調理までをつなぐ点に特色がある。結果として読者はレシピ一品を覚えるだけでなく、次の品へ応用できる扱い方も学べる。結論として、本書は晩酌のたびに手間なキッチンを用意したい人、夕食に小さな副菜を足したい人、居酒屋の定番料理を家庭で再現したい人に適している。料理を始めたばかりの読者には短い手順、基本的な味の組み立て、下処理コラムが実践の足場になる。すでに日常的に料理をする読者には、冷蔵庫の在庫や缶詰、瓶詰を活用するための発想集として有用だろう。一人暮らしや少人数の食卓でも食材を過剰に揃えずに使いやすい点は大きい。類似のおつまみ本には、酒の銘柄とのペアリング、専門店風の創作料理、見栄えの良い盛り付けに重心を置くものも多い。それに対し本書は、横丁酒場を思わせる定番性、小素材、3ステップ程度の分かりやすさ、そしてとりあえずから締めまでの守備範囲を組み合わせている。新規な料理を追う本というより、迷った日に開いて実際に作るための常備型レシピ集である。定番ゆえに斬新さを求める人には合わない場合もあるが、飽きにくい家庭の魚魚を増やしたい読者には継続的な実用価値がある。ご支援いただける場合は、瀬尾咲子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。